7. お知らせ 7-1 生活環境有害ごみ小型家電古着を回収します。5月の日曜回収は有害ごみと小型家電古着を回収します。日時5月13日日曜日7時から10時、場所生活支援ハウス駐車場。回収品目は次の通りです。有害ごみ、蛍光管、白熱電球、グローランプ、鏡、体温計、温度計、水銀式のみ、乾電池、なお、充電式電池は回収できません。携帯電話などの小型充電式電池は、電気店やホームセンターなどのリサイクル協力店へお持ちください。協力店は一般社団法人 JBRC のホームページ http://www.jbrc.com をご覧ください。電気コード、本体から切り離して出してください。小型家電、電気や電池で動く小型電子機器や家電製品、家電リサイクル対象品、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、電気毛布、電気カーペット、こたつや木製ステレオなどの木枠部分は回収しません。また電球や電池、灯油などはあらかじめ取り除いてください。携帯電話やパソコンなどに保存している個人情報は自己責任で削除してください。古着、衣類全般、洗濯をするなどきれいにしてから出してください。汚れたり破れたりしたものや濡れているもの、カビや臭いのあるものは回収できません。雨天の場合は濡れないようビニール袋に入れて出してください。会場にもビニール袋を用意しますので、必要な人はご利用ください。布団、座布団、毛布、マットレス、カーペット、ストッキング、靴下、下着などは回収できません。注意事項、資源物は回収しません。古紙や瓶、ペットボトル、白色発泡トレイは5月18日金曜日に各自治会で回収します。その他、一度回収したものはお返しすることはできません。事業所から出される廃棄物は回収できません。問い合わせ健康福祉課住民係、電話 026-214-9109 7-2 軽自動車税の減免申請は5月24日木曜日までに。身体等に障害がある人で、次の説明に該当する人は、軽自動車税の減免の対象です。希望する人は、5月24日、木曜日までに申請してください。なお、期限を過ぎると、減免できなくなりますので、注意してください。対象となる車、1、障害のある人が所有する車、2、知的・精神障害者、または身体に障害のある18歳未満の人の通院や通学など、その他日常生活に必要なため、障害のある人と生計を一つにする人が所有する車。軽自動車税の減免対象者は次の通りです。同一生計者が運転する場合も対象になる人は、身体障害者、視覚障害1級から4級、聴覚障害2級3級、平衡障害3級、音声障害3級、なお、咽頭摘出による音声機能障害がある場合です。聴視障害1級、2級、下肢障害1級から3級、体幹障害1級から3級、脳原性上肢障害1級、2級、 脳原性移動障害1級から3級、心臓障害1級3級、腎臓障害1級3級、呼吸器障害1級3級、膀胱または直腸障害1級3級、小腸障害1級3級、免疫障害1級から3級、肝臓障害1級から3級、知的障害者療育手帳 A1 または A2、 精神障害者精神障害者保健福祉手帳1級の人です。次に、本人が運転する場合に限られる人は、下肢障害4級から6級、体幹障害5級、脳原性移動障害4級から6級です。減免対象者の説明を終わります。持ち物、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、車検証、運転者の運転免許証、納税義務者のマイナンバーカード、または通知カード、印鑑、軽自動車税の納税通知書。注意、対象の軽自動車等は障害者1人につき1台です。また、普通車の減免を受けている人は重複しては受けられません。問い合わせ、総務課税務会計係、電話026-214-9103。 7-3、生活環境、庭木の剪定枝を回収します。家庭から出る庭木の剪定枝を回収します。回収した剪定枝はチップ化し、希望者に無料で配布します。期間、5月24日木曜日から26日土曜日。時間、9時から17時。場所、町営グラウンド、北側駐車場。出し方、草、花びら、落ち葉、竹、農作業で出た枝は回収しません。大きな枝は長さ2メートル以下、直径8センチメートル以下に切断してください。なお、チップの配布を希望する人は、いずれも回収開始日の前日までにご連絡ください。平成30年度回収予定をお伝えします。第1回、回収期間5月24日木曜日から26日土曜日。第2回、7月19日木曜日から21日土曜日。第3回、9月27日木曜日から29日土曜日。第4回、11月29日木曜日から12月1日土曜日。問い合わせ、健康福祉課住民係、電話026-214-9109。 7-4、 5月27日は環境美化運動の日。町民の皆さん一人一人が協力して心地よい環境づくりに取り組むという趣旨から、町では環境美化運動の日を春と秋の年2回定め、コミュニティ・自治会ご単位として清掃活動を実施しています。春は道路端や歩道、地区内の公園などの除草、散乱したゴミの一斉収集、側溝清掃、庭や畑から道路に張り出した庭木、果樹の枝切りなどを行います。期日、5月27日日曜日。コミュニティや自治会ごと日時や内容、集合場所が異なります。配布される通知、隣組回覧などで確認してください。問い合わせ、健康福祉課住民係、電話026-214-9109。7-5、文化振興、歴史民族資料館、春の特別イベントを開催します。春の特別イベント、 私が住んだ国々の民族と風習、林流派、信州の音楽家、童謡の里づくりを開催します。前半は、東京近郊ジャカルタ支店で支店長を務めるなど、海外勤務の経験を数多くお持ちの横町の内山秀幸さんからお話を聞き、後半は元大森中学校音楽専科の市村優子さんを講師に、林流派や信州の音楽家の童謡を歌います。日時、5月20日日曜日、13時30分から15時30分。会場、歴史民族資料館。入館料、一般高校生100円、中学生以下無料。写真が2枚あります。1枚目は、男性コーラス、舞唱会の皆さんもイベントを盛り上げている写真です。もう1枚は、民族資料館全景の写真です。写真終わり。問い合わせ、教育委員会障害学習係、電話 026-214-9111、 7-6、 小布施町行政改革推進委員会の委員を募集します。小布施町行政改革推進委員会の委員を募集します。発展著しい IoT 技術を生かした施策や働き方改革、生産性向上など、将来を見据えた事務事業の見直しと検討を行います。募集人数、若干人。応募資格、町内在住、18歳以上の人。選考、応募書類をもとに選考。応募方法、企画制作課、企画係窓口課、町ホームページにある申し込み用紙と、次のテーマの作文、文章量、様式は問いませんを提出してください。作文のテーマ、これからの小布施町に必要なもの。応募締め切り日、5月21日月曜日、筆着。問い合わせ、企画制作課、企画係。電話、026-214-9102。 7-7、障害学習。専門講座の参加者を募集します。先人が育てた豊かな風土と生活文化への関心を高め、楽しく集う講座を開設します。申し込み、4月27日金曜日までにお申し込みください。開講後、会場での申し込みも可能です。定員、各講座先着20人。その他、初回開催日時に各会場にお集まりください。専門講座のご紹介をします。教室名、講師、初回開催日時、会場の順にお知らせします。高井鉱山王に学ぶ7回目、全4回、高井鉱山の人物像に学ぶ。高井鉱山記念館、首席研究員、金田伊佐子さん。5月7日月曜日、隔月第1月曜日、9時30分から10時30分、高井鉱山記念館2階。郷土巡り教室全7回、石仏、寺、神社の由来や史跡巡り、郷土史家小林信夫さん。5月9日水曜日、毎月10日頃、13時30分から15時30分、公民館第二学習室。葛飾北斎教室、3回目、全4回。北斎館主任研究員、竹内隆さん。5月21日月曜日、隔月、第4月曜日、9時30分から10時30分、公民館第二学習室。江戸文芸教室、2回目、全4回。日本近世文学会員、浅岡修一さん。6月4日月曜日、隔月第1月曜日、9時30分から10時30分、 公民館第二学習室、太極拳ゆったり体操教室全7回、椅子にかけて体に優しい太極拳、サポートリーダー長谷川よし子さん、5月8日火曜日、第1、第3火曜日、13時30分から14時30分、北斎ホール講習室、ウクレレ教室全7回、癒しの音色を奏でよう、ウクレレ講師、関正夫さん、5月16日水曜日、第2、第4水曜日、10時から11時30分、北斎ホール講習室、初心者囲碁教室、棋友会会員、5月11日金曜日、第2、第4金曜日、18時30分から20時30分、公民館第4学習室、英会話教室、オブセ中 ALT、キミ・ジョジーナさん、5月10日木曜日、第2、第4木曜日、19時から20時30分、公民館第2学習室。なお、受講料は原則無料、郷土巡り教室とウクレレ教室は有料です。町内在住、在勤者1000円、その他の人は2000円。また、他に特別講座として、郷土料理教室、健康麻雀大会等を開催します。日程や内容などは、その都度お知らせします。申し込み、問い合わせ、公民館教育委員会障害学習係、電話026-214-9111、7-8、農業振興、次の新しい農業のあり方プロジェクトを開催します。プロジェクトでは、農業に積極的に取り組んでいる農家の皆さんが抱える、営農に関するさまざまな課題の解決に向け、同じ課題を共有する農家の皆さんが話し合い、これからの時代を見据えた解決策にチームで取り組みます。チームが行う販売促進、販路拡大などの取り組みには、町からの支援を予定しています。このプロジェクトに参加する農家の皆さんを募集します。営農に関する悩みを解決したい人、プロジェクトに興味のある人はぜひご参加ください。参加を希望する人は5月15日火曜日までにお申し込みください。第1回プロジェクト会議、日時5月30日水曜日18時から、場所公民館講堂。写真、箱に入ったリンゴや桃が展示されている写真です。写真終わり。申し込み、問い合わせ、産業振興課農業振興係、電話026-214-9104、7-9、長野都市圏総合都市交通計画案の意見を募集します。長野都市圏総合都市交通計画協議会が作成する長野都市圏総合都市交通計画案の内容への意見を募集します。募集期間5月15日火曜日まで。閲覧、意見用紙配布場所、建設水道課都市計画係、長野県建設部都市まちづくり課、須坂建設事務所整備課の各窓口。なお、長野県建設部都市まちづくり課ホームページでも閲覧できます。意見提出方法、閲覧場所へ提出、または長野県建設部都市まちづくり課へ郵送か電子メール、ファックスで提出してください。問い合わせ、建設水道課都市計画係、電話026-214-9105。
7-10、医療制度。後期高齢者医療の保険料が変わります。長野県後期高齢者医療公益連合では、 平成30-31年度の後期高齢者医療保険料率を改正します。次にお伝えする通り、年間保険料の上限額が62万円になります。75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計をもとに、2年ごとに見直しを行っています。後期高齢者医療保険料率の表を読みます。改正後、平成30-31年度、改正前、平成28-29年度の順にお伝えします。均等割額49,070円、49,070円、所得割率 8.30%、8.30%、上限額62万円、57万円。問い合わせ、長野県後期高齢者医療広域連合、電話026-229-5320、健康福祉課健康係、電話026-214-9107。 7-11 国民健康保険制度の仕組みが変わりました。4月から長野県が財政運営の責任主体として町とともに国民健康保険を運営します。財政を県単位に広域化することで、財政の安定化と県内加入者間の負担の公平化を目指します。すべての人が安心して医療サービスを受けられる国民みな保険をこれからも守り続けます。変わること、保険証に長野県が表記されます。今の保険証は9月末まで使用できます。変わらないこと、加入脱退手続き、保険証発行、高額療養費などの申請、健康審査などは町で行います。なお、保険税は今まで通り条例に基づき町で決定します。問い合わせ、健康福祉課健康係、電話026-214-9107。 7-12、伝統芸能、お魚歌い教室で小歌いを学びませんか。地域に伝わる伝統文化、お魚歌いで歌われる小歌いを学ぶお魚歌い教室の参加者を募集します。北信地域には昔から宴席や会合の席で行われる中締めの儀式、お魚歌いが根付いていました。しかし近年は宴席でお魚歌いを披露する機会が減ってきています。この伝統を受け継ぎ次世代へつなげるため、お魚歌い教室を毎月開催しています。指導いただく宝生流して方の佐野昇さんは、30年来小布施町へ歌いの稽古に訪れ、その縁もあり8年ほど前から教室を開いています。お魚歌い教室の発表の場となる第5回小布施能公演は11月25日日曜日に開催予定です。日程、5月14日月曜日、6月4日月曜日以降毎月開催。時間、19時から20時。会場、公民館3階講堂。演目、小歌い、船弁慶、小布施能発表演目。その他申し込み不要、初心者も大歓迎です。問い合わせ、公民館教育委員会障害学習係、電話026-214-9111。 7-13 SC 小布施の会員を募集します。平成30年度会員を募集します。3つあります。年会費、スポーツ安全保険料含む高校生以上3500円、中学生以下2000円。1つ目、パワーウォーキング。日時、毎週土曜日6時から6時30分、 場所、小布施総合公園。二つ目、スラックライン。日時、毎週火曜日、18時30分から20時30分。場所、栗ヶ丘小学校体育館。三つ目、小中学生対象スラックライン。年会費に加えて利用料がかかります。日時、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の放課後。場所、上高寺スラックラインパーク。申し込み、問い合わせ、小布施町総合型地域スポーツクラブ、SC 小布施、事務局、健康福祉課健康係、電話 026-214-9107。お知らせを終わります。